大祭司イエス・キリストは私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、慈悲にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように 愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちのすべての行いと心の思いとを知っておられる天の神様、この一週間、思いと言葉と行いとによって御心に背き、あなたを悲しませたことをお許しください。聖霊の助けによって主イエス様に救われた者にふさわしく私たちを清めてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエスキリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエスキリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、私たちを調べ試みてください。心の深みまで精錬してください。あなたの恵みは私たちの目の前にあり、あなたの真理のうちを私たちは歩みます。私たちはあなたの祭壇の周りを歩き、感謝の声を響き渡らせ、あなたの屈指御業を語り継げ歌います。今日もあなたへの賛美を携えて、あなたを礼拝する者たちに平安をお与えください。霊と誠をもって礼拝する者たちを祝福し、主イエスにある霊の賜物を豊かにお与えください。罪の支配から救いを求める者を憐れみ、 あなたの恵みでそのものを捉えてくださいますように。神様、世界中が騒ぎ立っているのを見ています。人間の罪、また血を流す悪しき技ゆえに被造物すべてがうめいているのを聞いております。あなたを恐れ、あなたの眼差しで嘆く者はどこにいるでしょうか。人は被造物への一抹の責任も感じることなく、人間同士にも平和はなく、むしろ反目と争いが多々起きています。そのような中、先週は台湾、韓国、日本の教会が集まり、コイノニアキャンプを行いました。国と言語を超え、キリストにあって兄弟であることを分かち合うことができました。感謝いたします。あなたは世界から私たちを召し出されました。世界があなたを知るように、私たちがあなたにあって幸いに生き、あなたの宝とされるのを見て、世界が立ち返るためです。台湾の教会も、韓国の兄弟姉妹たちも、そして私たちの教会も、肉によるこの世に属するものとしてではなく、あなたの霊によって結ばれたものとして、平和を示すキリストの技に生きられるようお導きください。三つの教会がキリストを土台にしっかりと歩めるよう支え導いてくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を呼び求め、すぐな心であなたへ応答する日々を歩めますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちがあなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。ルカによる福音書第10章38節から42節まで、新約聖書127ページ上の段をご覧ください。ルカによる福音書第10章38節、一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも大思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。
今日私たちに与えられた聖書箇所は、イエス様が マルタとマリアという姉妹が住んでいる村を訪れた時のことです。マルタが主を家にお迎えしました。そしてマリアは主の足元に座ってお話を聞き始めたのです。でもその一方でマルタはイエス様をたくさんのおもてなしで歓迎しようと思ったのでしょうか。彼女はもてなしのために働き始めるのです。マルタがやるべきこと、いろいろとあったと思います。例えば、ほこりのついた足を洗うための水と桶を用意することから始まり、椅子やテーブルをきれいに整えたり、食器の準備も必要だったでしょう。それから飲み物を給仕し、何よりおいしいごちそうを食べてもらおうと、腕を振るって料理をし、出来上がったものを一つ一つ運んでいく。そうしたすべてのもてなしをたった一人で行うマルタ。休む暇もない、猫の手も借りたいほどだったと思います。ところが、そのような中で、マルタがふとマリアの方に目を向けると、マリアは依然としてイエス様の足元に座ったまま、一向に動こうとする気配がありません。忙しくしている自分に目もくれず、主のお話に聞き入っているのです。何一つ手伝おうとしない。その傍らで一人、せわしく動き回りながら、何度も何度もマリアのことを横目に確認するマルタ。私がこんなに忙しくしているのが見えないの？わからないの？あれもこれもしなきゃいけないのに、どうして何も手伝ってくれないの？と心の中でつぶやき、苛立ちがふつふつと湧き上がってきたと思います。さらにそのつぶやきの矛先、今度はイエス様へと向けられます。どうして主はマリアに姉妹を手伝ってあげなさいと一言もおっしゃってくれないの？主は私のことを何も分かってくれないと不満が募っていく。しかしいつまでたっても誰も動いてくれない。事態は何も変わらない。とうとう我慢の限界に達したマルタは主に近寄って言うのです。主よ、姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも思いになりませんか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。主はそのマルタに、あなたの言う通りだね、マリアはもうお話を聞くのやめてマルタを手伝ってあげなさいとは言われませんでした。主はマルタ、マルタと呼びかけられます。二度も名前を呼びかけるほど、マルタは冷静さを失い、激しく取り乱している様子が伝わってくるのです。そして主は彼女に言われます。あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。主が言われた通り、今マルタはあらゆるもてなしの事柄、自分だけが忙しく働いている境遇、姉妹もイエス様も思い通りに動いてくれないことなど、多くの事柄に心がとらわれ思い悩んでいました。そして何も手伝わないマリアも、何の注意もしてくれないイエス様もおかしい、自分だけが一人だけが働いている状況は理不尽だと苛立ち、不満、怒り、さまざまな思いで心を乱して我を忘れ、それを主にぶつけているのです。姉妹は私だけにもてなしをさせています、何とも思いになりませんか、手伝うようにおっしゃってくださいと。そのマルタの言葉を見ますと、今こうして自分が心を乱して思い悩み怒っている原因は、自分だけがもてなしをしていることにあると言っています。また 全く動かない、手伝わないマリアと、そのマリアをそのままにしているイエス様にも原因があると訴えているのです。でも今マルタが心を乱しているのは、彼女が言っている通り、本当にもてなしのことや彼女が置かれた境遇や周りの人たちにその原因があるのでしょうか。そうした周囲の事柄ではなく、マルタ自身に原因が、心を乱す原因があるのではないでしょうか。今日マルタは確かにたった一人で多くのもてなしをしなければなりませんでした。でもそれらは自分がもてなしをしようと、もてなしが必要だと思って始めたことです。マルタは自分がなすべきことをしているだけだったと言えます。しかしその中でマルタは常にマリアやイエス様の行動、振る舞いを見ながら、周りのことを見ながら、忙しくしている自分と比べていたのです。そしてどうして自分だけが働いているのか、なぜ誰も助けてくれないのか、何一つ自分の思い通りにならないと、自ら思い悩みを招いて、自ら心を乱しているマルタがいるのです。周りのことではなく、マルタ自身に思い悩んで、怒って心を乱している原因がありました。その一方で主は、マリアは良い方を選んだと言われたのです。マリアはイエス様が家に入られた時から足元を離れず、ひたすら主のお話に耳を傾けていました。多くの事柄に心がとらわれているマルタとは違い、そのマリアには主のお話を聞こう、御言葉を一つも聞き漏らさないようにしよう、それしか心になかったようです。マルタが忙しくする中で、何もしないマリアは無神経と見えるかもしれませんが、それほどマリアはもてなすことよりも主の教えに聞こうとしていたのです。主はそのマリアは良い方を選んだと言われました。今マルタは自分の怒りをそのマリアの責任にしているのです。さらにマルタはマリアにもてなしを強いて、彼女の選んだ良いもの、主のお話を直接聞けるこの貴重な機会を取り上げようとしていたのです。お話を聞きたい、マリアのことを思いやり、私がもてなしているからお話を聞いていていいよと配慮することはなく、怒りに燃えてただただ自分のことだけを主張していました。そのマルタに主はマリアからそれを取り上げてはならないと言われました。良いものを取り上げてはならないと。主はそれほどの御心でマリアに教え、御言葉による養いを与えておられたのです。心を乱す原因は自分にではなく他にあると見ているマルタ。そのような心のマルタでは、もし彼女が今日と同じような境遇に置かれて、また自分だけが働いていたり苦労していたり、その中で誰も協力してくれなかったら、常に人を責めている、苛立つ、怒る、その思いから一向に解放されないまま、つまずきは絶えないと思います。そのマルタこそマリアのように主の御言葉に耳を傾けなければなりません。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし必要なことは一つだけである。マリアは良い方を選んだ。マルタはその主の御言葉をまっすぐに受け止めて、あ、私はマリアにもイエス様にも 苛立って不満をぶつけていたんだ。この私の怒り、思い悩みの原因は他にではなく私自身にあったと見ていくことが必要だったと思うのです。そしてその主の御言葉を通してあらゆる自分のことに気づかされたなら、この私を改めていきたい、直していただきたいと主に立ち返り、御言葉に立ち返ることが必要です。神様、主イエスはその願いに生きるマルタの心を解放に向けて導いてくださるのではないでしょうか。心を乱す自分から解放されていく、それこそ今のマルタにとってただ一つ必要なことだと思うのです。今私たちは何を思い悩み、何に心を乱しているでしょうか。他の人のことや自分の置かれている境遇や身の回りの環境でしょうか。日々の生活の中で自分の思うように物事が進まないことが一つでもあると、マルタのように苛立ちが湧き上がりつぶやいてしまう、また自分だけが苦労していると気づかぬうちに他の人のことを見て自分と比べている、その自分ゆえに思い悩んでいる現実もあるのではないでしょうか。そのような私たちにも主は語っておられます。あなたは多くのことに思い悩み心を乱している、あなたにとって必要なことはただ一つ。私たちはその主の言葉をまっすぐに受け止めて、この私を改めていきたい、直していただきたい、その願いを持っていきたいと思います。自分の怒りをぶつけるマルタを呼びかけられたイエス様、やがて主は十字架で人の代わりに死なれるのです。私たち人のために苦しみを受け、ご自分を与えられました。そして主はご自分の苦しみの跡を見て満ち足りておられたのです。その私たちの主の前にマルタも私たちも何事においても自分だけがやっている、自分だけが苦労しているということはできないのではないでしょうか。私たちは主イエスの持っておられるこの柔和な心を目指していきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、マルタの姿を通して私たちのにあるさまざまな心のこと、思い悩みについて教えてくださいましたことを感謝いたします。必要なことはただ一つと言われました。私にあるあらゆる思い悩みから解き放たれていきたい、その願いを持って日々主の言葉に聞き歩んでいくことができますように、一人一人を助け導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。どうぞ中央通路から前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し、聖としてください。これらを通して、私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち、主イエスは、引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げて、それを裂き、これは、あなた方のための私の体である、私の記念として、このように行いなさいと言われました。また食事の後で、杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。
私たちを憐れんで。
世の罪を除く神の子羊。 全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた備え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安があります。それでは報告をいたします。先々週21日土曜日から先週の25日水曜日までコイノニアキャンプが韓国で行われました。品川教会からは17名が参加し、韓国教会の歓迎の中、すべてのプログラムを終えて全員無事に帰ってきました。韓国の教会も台湾の教会もまた先生方兄弟姉妹たちとの再会ができ、交わりを持つことができましたことを報告いたします。韓国の教会また台湾の教会からも皆様によろしくとお伝えくださいとのことでした。後日参加したメンバーでもう少し詳しい報告をする時を持ちたいと思います。皆様のお祈りをありがとうございました。そしてこれまでの礼拝順序をプロジェクターで映してきましたが、すでに予告してきた通り次週からはそれがありませんので、第一礼拝は座席前にあります礼拝順序と手法、また第二礼拝は礼拝のしおりをお持ちください。よろしくお願いいたします。以上報告を終わります。
に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。願わくは主があなた方を祝福し守ってくださいますように。願わくは主が御顔を向けてあなた方を照らし、恵みをお与えくださいますように。願わくは、主が御顔をあなた方に向け、平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと、神の愛と、聖霊の交わりとが、あなた方一同と共に常にありますように。アーメン。